ジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師はビラトリ町茅野茂二ブタニアイヌ資料館館長の茅野茂さん。今日の講座はカムイユから大空に描いたコタンの6回目についてお送りします。
イランカラプテ茅野茂です。
イランカラプテ相本幸子です。茅野先生、今週は1年の講座の締めくくり最後の放送になりますけれども、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、
今週はレッスン52カムイユから大空に描いたコタンの6回目についてお送りします。
このカムイユからというのは、これは一つの物語ですけれども、往々にして大方のカムイユからは神様の方からアイヌに注文をつける、自然との付き合いの仕方、山菜の取り方、あるいは木の切り方、魚の取り方、取り尽くさない、いろんなことを教えるんです。鹿を取った時はこうしなさい、駒を取った時はこうしなさい、秋味を取った時はこうしなさい。神様からアイヌのところへ注文つけるのはカムイユからの大方です。これは一つの物語としてなっているんですけども、そういうこと先々回も言ったけれども、大昔のアイヌたちは今のテレビとかそうしたものの予言をしていたかに思います。私の姉のところへ長い長い手紙が空からバラバラと降りてきてとかっていう、そういうのもあるんです。はい、それでは一通り読んでみます。アンナホーレホレホレルプネサラニプ、アンナホーレホレホレウコエタイパ、アンナホーレホレホレススニタイエ、アンナホーレホレホレホサオホチューパ、アンナホーレホレホレケネニタイエ、アンナホーレホレホレホマコチューパ、アンナホーレホレホレスキサリ、アンナホーレホレホレホサホチューパ、アンナホーレホレホレシキサリ、アンナホーレホレホレホマコチューパ、アンナホーレホレホレアンダマス、アンナホーレホレホレアウエスエ、アンナホーレホレホレキルエネアイネ、アシケトコウシコサノウロワの気持ちよくアナンセクロ。
この講座には茅野史郎さん、貝沢真紀さん、村山留美子さんにもご協力いただいています。それでは茅野史郎さんにこの回の和訳をお願いしたいと思います。
はい、テキストの28ページのですね、左側の日本語の部分だけ読みます。大きい袋を奪い合い、柳の林は川岸の方に、ハンノキの林は山のふもとに、吉野原は川岸の方に、鬼ヶ谷の原は山のふもとに、それを見た私は爽快な気持ちになった途端に、見ていた画像がパッと消えた、それからあとは気持ちよくいたと。
さあ練習するぞ。アンナホーレホレホーレルプネサラーニ、
アンナホーレホレホーレルプネサラーニ、
アンナホーレホレホーレウコエタイパ、
アンナホーレホレホーレウコエタイパ、
アンナホーレホレホーレススニタイエ、
アンナホーレホレホーレススニタイエ、
アンナホーレホレホーレホサホチューパ、
アンナホーレホレホーレホサホチューパ、
アンナホレホレホレケネニタエ
アンナホレホレホレケネニタエ
アンナホレホレホレホマコチュパ
アンナホレホレホレホマコチュパ
アンナホレホレホレスプキサリ
アンナホレホレホレスプキサリ
アンナホレホレホレホサオチュパ
アンナホレホレホレホサオチュパ
アンナホレホレホレシキサリ
アンナホレホレホレシキサリ
アンナホレホレホレホマコチュパ
アンナホレホレホレホマコチュパ
アンナホレホレホレアンダマス
アンナホレホレホレアンダマス
アンナホレホレホレアウエスエ
アンナホレホレホレアウエスエ
アンナホレホレホレキルエネアイネ
アンナホレホレホレキルエネアイネ
アシケトコウシコサヌ
アシケトコウシコサヌ
オロワの気持ちよく
オロワの気持ちよく
アンナセコロ
アンナセコロ。
しげる先生、じゃあこの大空に描いたコタン6回続いてきたわけですけれども、これでお話は終わりということなんですね。
そうですね。そのおきくるみというのはそのいろんな場面に猿が犬のところへ出てくるんですけども、はい、こうやって自分の嫁さんが具合悪くなったら、うん、だら猿があの映像を空に映すから出てみろと言うんで、
はい、
這うようにいざるようにやっとこそと出てみて、それを見たんですっかり気持ちよくなって。元のように元気になって暮らしたというのはこの結末なんですね。
アイヌ文化の紹介です。
ここであるのはペパセ木の火箸ですけども、材料はエソロカンに花ひでという木です。枝を折って匂い嗅ぐとすごく嫌な匂い、私は嫌な匂いだというけれども山へみんなでアイヌを教して山へ行って匂い嗅ぐと嫌な匂い出ないという人もいます。これは火箸に使うんですけど、これは木の火箸ですが鉄の火箸もあります。その鉄の火箸というのはカネアペパスイといって、
カネアペパスイ、
子供の頃はすごくそれは役に立った。今で言えば電気ドリルの役目、何か穴を開けるとき、タバコ入れをつけるとき、
はい、
それから自分でそれを作って縄をつけるのに、穴を開けるのにも、いろりに真っ赤に開いて穴を開ける、そうやってするんです。ですからこの火箸というのはとてもその大事な道具でした。うちの家は昭和12、3年頃まではストーブつけないで、父親はね、神様を入れ物に閉じ込めるのはダメだと言って、兄たちがストーブをつけようとしてもそれを反対してつけなかった。そのうちにストーブをつけた。そのうち隣の貝沢オロアクノさんという目の不自由なおばあさんとこ遊びに行くの。そうするといろりに火箸あるかといってこうやって炉の灰を叩いて平らにして遊んだりするとね、
はい、
火の神様がそうすると目をパチパチして嫌がるからやめなさいって怒られたり、それから火箸の置き方は炉縁へ立てておくと自分のように目の不自由なもの、目に刺さる恐れ、ぶつかる恐れがあると。 だから必ず斜めにこう寝てておきなさいとか、この囲炉裏とこの火箸の関係ってとても大事なものです。この花火でここへ出ている、
はい、
木の火箸はなかなか燃えないんです。
木なのに燃えないんですね。
こう囲炉裏にお経をいろいろしても火つきにくい硬い木なんです。だからこれ火箸に作って、子供の頃鉄の火箸はとても大事な道具でした。だから火箸との付き合いはあるんですね、子供の頃から。
茅野先生、今週で先生の講座は終了ということになりますが、1年間どうもありがとうございました。
はい、1年の間何回と休んだかな、ちょっと今日もこうちょっとかすれているんだけども、本当はずっと投資に出たかったんだけど途中休んでどうもすいませんでした。これからまあ元気になりそうだから、それで1年間一緒に勉強した牧さんとかルミ子とか四郎に何か一言ずつ感想を聞いてください。
茅野四郎さん、お願いします。
はい、当初はですねアシスタントということで出てたんですけども、途中では講師役も担当させていただきまして私自身勉強になりました。ラジオ講座は本当短時間ですけども、やる気になればできるんだなというそういう感想を持ちました。
村山ルミ子さん、
難しかったですけれども1年間楽しかったです、ありがとうございました。
貝澤真希さん、どうだったでしょうか。
最初はすごく緊張して私はできないと思ってたんですけど、やるといろいろ発音とかが勉強になってすごい楽しく過ごせました、ありがとうございました。
皆さんどうもありがとうございました。それでは最後に茅野茂先生、今アイヌ語を勉強してらっしゃる皆さんにメッセージを一言お願いします。
アイヌ語というのは単語の組み合わせです。ですからやっぱり単語一つ一つ覚えていくようにしていくとそう難しくないと思います。今から50年前私アイヌ語に入った時には教材ありませんでした。ところが今はもう教材どこでも気軽に手軽に手に入るので、やる気さえ起こせば十分やれるし、これからもこのラジオ講座を聞いて勉強して、わからないところは茅野茂の資料館へ来てください。音でも物でも何でも揃っています。低い声で宣伝させていただきますが、1年間どうもありがとうございました。皆さん一緒に勉強これからも続けてくださいね。スユヌカナンロー、またお会いしましょうね。
スユヌカナンロ
ー。新年度を迎えアイヌ語ラジオ講座も新しい講師をお迎えしてお送りしてまいります。来週からの担当講師は旭川アイヌ語教室講師太田充さんです。4月からのアイヌ語ラジオ講座にぜひお付き合いください。ここでお知らせです。4月から6月までのテキストを無料で配布しています。配布先は STB 本社と STB の道内各放送局支局です。郵送ご希望の方はアイヌ文化振興研究推進機構、電話札幌 011-271-4171 番までご連絡ください。